それでは拝読いたします。私はあなた方を思うたびごとに私の神に感謝し、あなた方一度のために祈るとき、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日に至るまで福音に預かっていることを感謝している。そしてあなた方のうちに良い技を始められた方がキリストイエスの日までにそれを完成してくださるに違いないと確信している。私があなた方一同のためにそう考えるのは当然である。それは私が獄に囚われている時にも、福音を弁明し立証する時にも、あなた方を皆共に恵みに預かるものとして私の心に深く留めているからである。今朝は福音に共に預かるものの絆と題しましてメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。お祈りをして今日のメッセージを取り付かせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日も変わりないあなたのご愛の中に私たち一人一人が置かれていること、そしてあなたの愛は本当に大きなものであり、全世界に住む一人一人に目を留め、また一人一人の祝福を導こうとされているあなたの心を思いますときに、本当に心から感謝をいたします。そのようなあなたを私たちは父と呼ぶことができるものとなりました。本当に私たちにとって誇るべきお方はあなたであります。しかしまたそれと同時に、私たちはあなたの子であることを思いますときに、私たちがどれほどまた大きく育つことができるかということを思います。ますますあなたの恵みの中で、私たちが栄光から栄光とあなたの似姿に変わっていくことができるように、これからもお願いをいたします。どうぞあなたが私たちのために備えてくださっています神の国、またそこに至るまでのすべての歩みをあなたが一足一足導いてください。またそのための礼拝であるということも思います。今日もあなたが呼び集めてくださって、私たちに恵みを与えてくださることをありがとうございます。新しい一週もあなたと共に、またあなたに会っていただいたものを通して、この一週間を進んでいきたいと思います。今日も御言葉の恵みをそのために与えてくださることをありがとうございます。あなたの御言葉を通して、私たちの歩みをまっすぐにさせてください。また受け入れました御言葉を通して、ご聖霊様がいつも私たちの中で働いてくださり、私たちの心と思いがまたさらに新しくされて、あなたの子にふさわしいものとなれることをありがとうございます。どうぞ御霊の働きに私たちの心と思いを委ねることができますように、これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてください。愛する主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日はピリピ人への手紙の一章3節から7節のお言葉が与えられましたので、そのお言葉を通して語らせていただきたいと思います。まず3節から5節までのお言葉をお読みいたしますね。私はあなた方を思うたびごとに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るとき、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日に至るまで福音に預かっていることを感謝していると、このようにパウロ先生がピリピの人々に手紙を書いた中でこのことを記しているわけであります。 パウル先生の日常の生活の中で、ピリピに住んでいる人々のための祈りの生活があったんだなということを、この箇所から知ることができます。そしてパウル先生が祈っている時に、ピリピの人たちのことを思っては神に感謝していたと、そして祈るたびごとにいつも彼らのことを思って喜んで祈っていたと、このようにありますね。先週の日曜日も、その前もある意味では感謝ということと祈りということについてお話しさせていただきましたけれど、パウル先生のお書きくださった手紙類を読んでいると、パウル先生にはやっぱり感謝ということと、それから喜びということと、そして祈りということ、この3つがですね、いつも一つのものとして語られているということが分かります。パウル先生もこれまでのことを考えるときにはいつも感謝という形になりました。そして現在のことを思うとですね、現在のことを受け取ると喜びになりました。そして過去のことを感謝し、そして今のことを喜びとすることのできるパウロは、本当に希望を持っていつも人々のためにこれからのことを祈ってたんだなということが分かります。ですから私たちが人たちと一緒にですね、祈りの生活を前に進んでいこうと思うときに、私たちもこれまでを感謝し、今この時を喜び、それがあるがゆえにですね、心から神様に対しての信頼を持って希望を持ってこれからのことをお願いしていく、祈っていくということが私たちにとってもふさわしいことでありますし、またそういう私たちになることをですね、いつも心から願わないといけないですね。これまでのことを一つ一つですね、思い出す度ごとに、そこに神様の御心がありますから、それを見つけ出しては、あの時のことはこのためであったのかと神様に感謝をするということが大切ですね。そして何よりも私たちが生きているというのは今生きているということですから、ですから神の愛は今この時に私たちに注がれ続けておりますから、今守られていることをありがたいなと思い、そして今吸う空気をですね、なんか心地いいなと受け止め、そして口にするものを味わい深くですね、味わっていく、そして兄弟姉妹と共にいることができるということ、嬉しいことだなと、そしてこのようにですね、私たちが今生かされているこの時の中に喜びを感じることができたら、それは神様に愛されているものとして私たちが最もふさわしい形で神様の愛を受け取っているということになりますね。そのように感謝と喜びを持つことができる人は、これからも神様の愛は私たちに常に伴っていますから、ですから安心してですね、希望を持ってこれからのことについてあれをこれをと神様の前に願い、そして神様の御心にかなうことであれば必ずそれはなると信じることができるということですね。ですからそういう意味で私たちはこの年もですね、振り返る度ごとに感謝をすることのできる、そういう振り返り方をしたいと思います。そしていつもですね、その日その日喜ぶことができる自分であるために、今この時に私たちに注がれている神の愛をですね、今この時に感じて受け取っていくということをしていきたいとこう思うわけです。その中でですね、今日はパウル先生が感謝ということを特に5節の中で、あなた方が最初の日から今日に至るまで福音に預かっていることを感謝していると、このように言っています。ですからパウル先生はこれまでのことを一つ一つ振り返ると、すべてのことを感謝するわけですけれど、特にフィリピンの人たちのことを喜び、フィリピンの人たちのために祈るときにですね、あなた方が福音に預かっているということ、 あなた方が福音に預かることができたということ、その受け入れた時から今日に至るまで、その福音の中に預かっているということ、それをパウロ先生は本当に感謝だとこのように言っているわけですね。ですからパウロ先生はことごとくいろいろなことを感謝する方ではありましたけれど、その中にあってもピリピの人たちのことを思うときには福音に預かっている、それは本当に感謝なことだと、感謝の中にあっても特別に感謝することとしてこのことを取り上げていますし、そしてこのことをあえてピリピ人への手紙の中で書いているということは、私にとってあなた方にとっての一番感謝は福音に預かっていること、そしてそのことを伝えることを通してピリピの人たちも、ああそうだなって、私たちが本当に感謝なことは特にこの福音に預かっていることだなと、福音に預かっていることをピリピの人たちがですね、改めて感謝し、そしてその感謝を決して忘れることがないようにと、パウロ先生が配慮を持ってこの手紙を書いているのだと、まあ、そういうふうに思うわけであります、まあ、そういう意味では私たちは福音というのが福音に預かっているということがパウロ先生にとってはこれほど大きなこと、そしてフィリピンの人たちにとっても大きなことであるということを思うときにですね、私たちにとってもそれは全く同じなんだということを教えられるわけであります。私たちにとって本当に感謝なことはですね、福音に預かっているということであります。そしてそのことを私たちは何にも勝って感謝することのできるものでなければいけないなというふうに思わされるわけですね。それではですね、この福音に預かっているということがどういうことなのかというところをですね、特に福音に預かるということの中での一番中心となるであろうということについて少しお話をしたいと思います。そのお話の前にですね、私たちはですね、イエス・キリストを通して永遠の命が与えられているとこのように教えられております。ですからイエス・キリストのある方々は誰でも自分たちは本当の命に預かっているというふうに思うわけですね。そしてその命というのは一人で持つ命ではなくて、みんなで一緒になって持つ命であるということを、聖書は教えてくださっています。で、命あるものとですね、命ないものの違いというのはですね、一つになれる、なることができるか、それとも一つになれないのかということの違いであるということを、覚えていただきたいんですよね。皆様が目にする命あるものというのはいろいろありますよね。本当に道端でですね、小さな可憐な花を咲かせているそういう植物であっても命があるんですから、命があるのでその根からですね、吸い取ってくる、根っこから吸い取ってくるものは全然バラバラのですね、バラバラの物質がその根っこからその花の中に吸い込まれていきますけど、その命の中にですね、組み込まれていく物質はですね、全部一つの命としてこう結び合わせられたものとなります。命があるというのはそういうふうに全部が一つになってくるということですね。ところがこの小さな花も枯れていくとですね、どうなっていくかというと、一つ一つがしなびていって、やがては土に帰って、花を構成していたですね、食の植物としての命が失われたときに、それは全部バラバラの状態に戻っていくということですね。これは私たちの肉体も一緒ですね。私たちは土から作られた存在であると聖書を教えています。しかしもし私たちの中から命が失われたらですね、私たちのこの体は全部バラバラのものとなって土に帰っていくんだと聖書を教えているわけです。ですから命というのはですね、バラバラのものがですね、全部一つになっていくということですね。ですから私たち人間が同じ命を持つということは、私たち人間は一つになることのできなかった、そういった存在でしたけれど、イエス・キリストを通して一つに結ばれた時に、かつては他人だと思っていた人たち、 かつては顧みることもしなかった人たち、何の関係もないと思った人たちがですね、イエス・キリストを通して結び合わせられた時に、私たちは一つの家族であるということが理解することができるようになり、かつては誰がいなくてもいいんだという思いでしたけれど、でもイエス・キリストによって結ばれた時に、私たちはですね、お互いがお互いを必要とし、お互いの中で欠けていい人は一人もいないで、どんな小さなものであってもですね、かけがえのない家族であり、その中から一人とて欠けてはならない、そういう大切な存在だと受け止めることができるようになったときに、それぞれがお互い同士のことをかけがえのないものとして受け止めるときに、そこに間違いない、間違いなくですね、愛によって結ばれた神の家族という形がそこに存在することができるということですね。神は愛だと聖書に書いてありますけど、それは神様が愛する心を持っているという意味ではなくてですね、神様の持っていらっしゃる命は愛という命であるということですね。そしてその愛によって私たちは一つのものとして結ばれていくということです。ですから教会の中でですね、愛というものが失われた時に、教会はバラバラにならざるを得ません。バラバラになるということは、命を失ったですね、命あるものが全部土に返っていくのと同じように、私たちもですね、意味をなさないただのものにこうして分断されていくということになるわけです。ですから私たちがですね、命を持っているというのはそういうことであるということを覚えてくださいね。この体が生きているから自分は命を持っていると勘違いにしないでください。私たちは肉体だけの命ではなくてですね、神様によって与えられるのは、私たち全てで一つにつながっていく、もっともっと大きなですね、永遠の命と呼ばれる、その命のつながりの中に私たちは入れてもらえるということであります。そしてこの愛によって結ばれた命のつながりはですね、たとえこの地上での命を、この地上での肉体的な命を失ってもですね、私たちのつながりは途絶えることはありません。この地上を生きている者も、この地上を離れて次の世界に行った者もですね、今なお私たちにとっては家族であり、そしてお互い愛し合い、神のもとでですね、一つに結ばれたものであるということを思うときにですね、私たちは常に変わることのない愛という、神の愛に基づく愛の中で、一つの命の中にもはや結ばれて、その命として成長しているんだということを覚えたいと思いますね。ですから私たちはこういう肉体的な命ではなくて、本当に命の本質はですね、一つに結ぶ、バラバラではなくて全てを一つに結んでいくもの、そして一つに結んだものを保ち続ける力を持っているのがですね、命なんだということ、そしてイエス・キリストを通して神様が私たちの世界に来てしてくださったことは、私たちをつながることのできるものにしてくださったということです。ですからそういう意味では本当に福音に預かり、この神の愛によって結ばれた人たちにとっては、孤独というのはありえないことです。孤立ということもありえないことですね。何の喜びもないということは本当にありえないことですね。ですから私たちがどんな時にも見失ってはいけないのは、私たちにとって与えられた命はこのようにお互いが結ばれているという、そこにあるのだということをぜひ心に留めていただきたいと、そのように思いますね。そしてそのように私たちが一つの命に結ばれるためにはですね、実は福音が必要であったということですね。私たちの人間関係の中でですね、少し説明しますと、私もですね、かつてはイエス様を知らない時ですね、イエス様を知らない時には人間関係をどんなふうに考えたかというとですね、 いつまでも続く人間関係があるとは信じられませんでしたね。なんでかというとですね、以前友達であった人が今は友達ではない、以前仲が良かった人が今は音信不通になっている、そういう過去のことを振り返るとですね、私はいつも人とのつながりの中に生きてはいますけど、でもずっと続いている人間関係というのはないなというふうに思わされたわけですよね。ですから人から人へと渡り歩きながらですね、結局はいつまでもつながっている人間関係というのはほとんどないんだなということを思ったわけですね。そしてなんでそういうふうになってしまったかというと、よくよく考えてみると私自身がですね、人と関わっている時に、ああこの人とはダメだなと、この人とはこれ以上無理だなと自分がまず思ったことがですね、その人との関係を失っていくきっかけになってたなということがわかるわけです。しばらくはその人との関わる中で嫌なことがあって我慢しましたけど、でもその人の問題が解決しないんじゃないかと思うとですね、じゃあこれ以上この人と関わることはやめていこうという話になるわけですね。結局我々はですね、人間関係の中で自分が人との関わりから捨てられているというふうには思いやすいですけど、実は私自身がですね、いろんな人間関係をこれ以上はこの人とは、要するにこれ以上いいことになりそうもないなと思うからこう切ってしまうということですよね。ですから私たちはですね、いつでもこれ以上は無理という、これ以上は無理だなとこういうふうに諦めてしまうこと、これ以上無理だなと予想してしまうこと、そういったことを通して人間関係をやめていくということです。ですから皆様がですね、これまで人間関係から離れるということがあったと思いますけど、そこにいると自分が苦しくなり、ああもっと苦しいことになりそうだなと思うからそこから離れたということではないんですか。その人との関わりから離れようと思ったのもそういうことではないでしょうか。私たちはですね、この良い関係が生まれていく、良い関係になっていくんだということが予想できるんだったら、そう信じられるんだったら、もうちょっと忍耐してみようと、もうちょっと工夫してみようということになりますけど、でも心の中で、ああこれ以上は良いことは望めそうもないと思うとですね、やっぱり関係から離れていこうということになるわけですよね。で、私たち人間にとってですね、根本的な問題はですね、信じることができない、信じ続けることができないということですね。聖書の中で信仰というのは、私たちが救いに預かっていくために最も大切なことは信仰、信じることができるということだということですよね。イエス・キリストがですね、ある時に、お金をいっぱい持っているですね、金持ちの青年がイエス・キリストのもとから離れた時に、弟子たちに対して言ったことがありますね。金持ちが神の国に入るのには、入るのはラクダが針の穴を通るよりも難しいと、このような表現をされた時に、弟子たちはそうであったら誰が救われることがありましょうかという、そういう問答があります。その時にイエス様がおっしゃった言葉の中で本当に象徴的で印象的な言葉はですね、人にはできない、しかし神様にはできるということでしたよね。要するに私たちがなんで人間関係を諦めるのか、あるいは人生を諦めるのか、やっていることを放棄してしまうのか、それは私たちが諦めてしまうからですね。なぜ諦めてしまうか、私にはできないと思うからですよね。私にはそれ以上は無理だと思うから諦めるんですよね。ところがですね、イエス・キリストは全ての人々が自分を基準として、だからもう諦めた、もうこれ以上無理だ、私にはそれできないと、こういう私たちに対して、そうではなくて、あなたによってではなくて、神様が できるようにしてくださるというもう一つの道があるんだよということを教えてくださったということですよね。人にはできません、でも神様にはできるのです。これがイエス・キリストがこの世界に来て私たちに対して語ってくださったこと、伝えてくださったということです。ですから福音に預かるというのはですね、人にできないことを神様がしてくださる、人にはできないけれど神様がしてくださる、この本質、福音ということのですね、本質はそういうことです。人間にはできないけれど神様がしてくださる。私たちは自分で自分の罪を解決することはできないが、神様が解決できるようにしてくださる。私たちは愛することができない、でも神様は愛することができるようなものに私たちをしてくださる。私たちは一つになることができない、でも神様は一つになれるようにしてくださる。私たちは良いものになれない、でも神様は私たちを良いものにしてくださる。ですから福音というのはですね、人にはできない、でも神様はできる、神様ができるということを私たちの中に与えてくださる、起こしてくださる、それが実は福音ということの中心ですね。ですから信じることのできる人たちはですね、信仰を持って信仰の中にとどまり続けることのできる人たちは自分を信じているのではないんです。そうではなくて、私たちは自分を信じることはできないけれども、私たちを愛して私たちに約束してくださった方は、神が私たちに約束を果たしてくださる、だから大丈夫だという話になるんですよね。ですからこの世界をですね、2種類の人たちに分けることができます。自分を中心とするがゆえにですね、いろんなことがあるたびごとに私にはできない、私の人生には起こりえない、そんなことはできないというふうに、できないということがこの思いの中心にある人たちです。そしてもう一方の人たちはですね、人間にはできないけれど神様がいらっしゃるから、だからできると。信仰によってですね、できると信じる人たちですね。ですからこの世界はできないという人たちとできるという人たちによって2種類の生き方が実はこの世界の中で混在しているんだということを私たちは知らないといけないということですよね。そしてイエス・キリストがこの世界に来てくださったことによって、この世界の中で人間にはできないけれど神様が私たちの人間のできないところを補ってできるということにしてくださる、そういうふうに神様は私たちを見捨てる方ではなくて、私たちができないところを補って、一人一人がですね、本当に祝福されたものとして生きることができるようにしてくださるのが神様なんだということがわかるわけですよね。今は私たちは心が狭いかもしれないけれど、でも栄光から栄光、主の似姿に変えられることを通して、私たちは今は許せない人がいても必ず許せるものとなれると信じるわけですよね。今は人を祝福しているとは思えないけれども、でも神様は私たちを祝福とさせてくださる、だから祝福することがきっとできると、私たちは今できてるか今できてないかということにこだわるんではなくて、神様が私たちに介入してくださる以上、私たちはできないで終わるんじゃなくてですね、できるものとなる。それを持つことができないではなくて、それを持つことができるものになる。ですから私たちは今できてなくても、今は分からなくても、今はどうしようもなくても、でも神様が介入してくださるから大丈夫だと、このように信じることで私たちはですね、諦めないんですよ。ですから自分たちから人間関係を切るということはしないんですよ。 その人にも問題があるかもしれない、私にも問題があります。でも私たちが同じ神様の恵みに預かっているのであれば、やがて私とその人との関係は修復されるでしょう、回復されるでしょう、きっと良いものに変えられる日がやってくるって、そのことを信じることができるから、今は少々苦しいとか傷ついたりとか、なんかいろんなことがあったとしてもですね、希望があるので、それは忍耐していくんですよ。ですからパウロ先生は、神様から私たちが与えられる賜物ですね、いただくプレゼントをいただくために、私たちにとって最も必要なのは忍耐であると、そのようにおっしゃったこともありますよね。諦める人はですね、今うまくいってないから諦めます、ね、今良くないから諦めます、でできないという生き方の中に入っていくんですよ。でも私たちは主にあっては、神様にあっては、私たちは何でもできるものとなると信じることができるので、自分のことであれ相手のことであれ、私たちはそこにとどまって、神様がそれを成し遂げるその時までそこにとどまって待ち続けるということができるようになるということですよね。でこういうふうにですね、私たちが希望を持って待ち望むことができる時にだけ、私たちはまたその恵みを受けることができるということです。イエス様はですね、私たちに求めなさい、そうすれば与えられると言われましたね。そうですよね、あなた方が探しなさい、そうすれば見出すことができる、門を叩きなさい、そうすれば開かれますと言われました。その言葉はですね、求め続けなさい、与えられるまで、探し続けなさい、見出すまで、門を叩き続けなさい、開かれるまで、というニュアンスの言葉が元となっていますよね。ですから諦めないことを通して、信じ続けることを通して、やがて私たちはそれを得る日が来るんだよ。そしてそのことを分かりやすくおっしゃるために、イエス様は、子供がパンをくださいという時に、蛇をくれる人はいますかって、食べ物が欲しいという時に石をあげる人がいますかって、ましてや天の父なる神様が求める者たちに対して良いものをくださらないはずはないでしょうと、イエス様はおっしゃいました。ですからイエス様は常に私たちに対して語ってくださったことは、神様は私たちに必ず約束したことを実現してくださいます。ですからあなた方はそれを信じ続けるものとなりなさいって、信じることのできなかったこの世界の中で神様が介入してくださっているんだから、だから大丈夫だということを信じ続ける側にいなさいって、その信仰に生きることによって、あなた方は神様がなしてくださることを本当に実現することを、約束を果たしてくださったこととして必ず受け取ることができると教えてくださっているわけですよね。実際私たちが信仰生活を振り返ってみるとですね、気がついてみたらですね、昔にはこんなふうに思えなかったな、こんなふうにしてあげることはできなかったな、気がついたら自分の中にですね、イエス・キリストを通して、ご聖霊の働きを通して、私の中にもですね、神様からいただいた心や神様からいただいた思いが確かに自分の中で大きく育っているなって、それが与えられれば与えられるほど、その分だけ周りの人たちに対して分けてあげられるものもできてきているなって、神様が信じる者たちのために何を今形作って続けているかということをですね、私たちは知るということがとても大切なことですし、それを私たちは一つ一つ振り返っては感謝、そして今その恵みに生かされていることを喜び、そしてこれからも私たちがキリストに似たものとして、イエス様と同じ姿に自分たちもなる日が来るんだなと希望を持ちながらですね、祈りつつ前進することができるということです。ですから 福音に預かるということはですね、信じることができる、すなわち人にはできないけれど神様が働いてくださるのでできると、こう信じることができるということなんですよね。ですからパウロ先生はピリピの人たちのことを思うときにですね、彼らがかつてはできないという思いの中に生きてた人たちが、神様が介入してくださって救いが完成させされ、そして神の国が完成され、そしてその恵みの中に一人一人が入ることができるんだという、そのことが伝えられたときにですね、彼らは私たちにはできないけれど神様ならそれができる、その神様が私たちがそうなれるようにしてくださると、それを信じ受け入れることができた、その時から今日に至るまでその主にあってできるというところにとどまっていることを、それを私は心から感謝していると、このように言うわけですよね。なんで心から感謝するんですか。その主がいらっしゃるからできるというところにとどまり続けることによって、神様の御業は一人一人のものとして豊かに与えられるから、そしてその信仰にとどまり続けていることを通して彼らがこれからますます大きな祝福をいただくことになるということは、もうこれ明白なことだから感謝、そして最後の最後には一緒になって神の国というその恵みをいただくことができるようになる、だから感謝ということになるわけですよね。ですからパウロ先生はですね、ピリピの人たちのことを思ったときにですね、要するにクリスチャンの人たちに与えられている一番根本的なところですね、それが与えられていることをですね、パウル先生は本当に心から感謝し、そしてその中に彼らがとどまり続けることをですね、進めたいのでありますし、そして私もそういう希望の中にとどまり続けているから、あなた方もその恵みの中に共に預かることができると、でこのようにパウル先生を思うことができたということですよね。ですからパウル先生の中ではですね、もはや同じその神様がいらっしゃるからできる、神様ならできる、そのことの中にとどまることができるときにですね、私たちの人間関係をですね、私たちは保っていくことができるんですよ。あなたと私は本当の真実な兄弟姉妹としての愛の関係を必ず持つ日がやってくる。お互いが神様を信じて進んでいくと、今よりもさらに私たちの関係は深く強く温かいものとして結ばれていく、その希望を確信しながらお互い同士向かい合っていく。私たちの心というのはですね、信じると成長していきます。信じると育っていきます。信じることができなければ育つことができません。どんな類のことでも可能性を信じる人は伸びていきます。でも自分の可能性を信じることができない人は伸びることができませんね。それは心の領域においても同じです。私はあなたのことをきっと愛することができるようになります、主にあって、そういうふうに信じ続けて他者との関わりの中に生きる者はですね、明らかにその人を愛する心が自分の中に育つのを知ることができます。そして自分の心の中に愛が育つと、その人との関係が変わっていくということも体験していきます。そうするとやがて神の国に至るときには、どれほど深くお互い同士が愛し合うことができるかということを希望を持って待ち望むことができます。聖書はですね、すべての始まりは神であると教えてますけど、その神はですね、父なる神と、そして聖霊なる神様と、そして御子であるイエス様と、三つが一つになられている神であるということを聖書は教えてますよね。父なる神様の愛、 御聖霊の愛、イエス・キリストの愛、その三つで一つであられる神はですね、その愛の関係において破れること、それが壊れることは決してありません。永遠に永遠の神であるという意味はですね、永遠に愛の中に結ばれ続けることのできる存在であるということを私たちに教えてるんですよね。そして天の父なる神様は我々に似せて、ね、我々の形に似せて人間を作ろうとおっしゃってくださいましたよね。我々が永遠に愛し続けることのできる、その関係を持って生きることのできるものであるように、私たち人間も互いに愛し合い続けることのできる、そういう存在とさせるために生み出そうとしてくださったと聖書は教えているわけですよね。ですから私たちがやがての日に父なる神様と、そしてご聖霊と御子イエス・キリストと、私たちがですね、みんな一つになって輪を作ってですね、交わりをする神の国がなると教えてくださってますけど、三位一体の神様を中心として私たちがつながり合っていくときには、私たちもですね、私たちも本当の意味で神の愛、結びの帯として完全と言われたその命の在り方を私たち一人一人もいただいてですね、私たちもその交わりの中に常しえにとどまり続けることのできるものとなるんだということを聖書は教えてくださっているわけです。それは人間にとっては不可能なことです。そうですね、人間にとっては不可能なことです。しかし神様には不可能なことはありません。ですからこそ私たち人間はですね、自分たちの限界でですね、もうここまでだ、これ以上無理だ、そこにそう思った時に私たちはだんだんだんだんそこから離れていきますけど、でも私たちが神様を見上げて、神様は愛なる方であり、私たちのことを見捨てることなく永遠に責任を持ってくださるお方であるということを心から信じることができるときに、この方にあっては人間にとって不可能なことも可能になるんだということを信じることができるので、やがて私たちは約束されたことをいただくことができるようになるということですよね。ですからクリスチャンと呼ばれる人たちはですね、信仰を持っているわけです。どういう信仰ですか？それは人にはできないことを神がしてくださるという信仰じゃないですか。人にはできないけれど神はしてくださるという、これが私たちが共通に持つべき信仰でしょう。ではその信仰を持つのであれば、皆様が人生の歩みの中でですね、たやすくですね、諦めてしまったり、そして放棄してしまったこと、かつてはそうだったかもしれませんけれど、私たちはですね、価値のあること、意味のあること、必要なこと、重要なことであったらですね、自分の力を計算するとダメだと言いたくなる。でも私たちに与えられているのは人にはできないけれど、神様にあってはできると。パウロ先生は自分はとっても小さく弱いものである、しかし自分が弱い時にこそ神の力は大きなものとして現れると言いましたよね。要するに自分にはできないと思った時にですね、神様はできるという事実を、その現実の中に私はいつも置かれましたという意味なんですよね。ですから私たちはですね、信じる信仰の中に導かれたということです。その信仰に立つからこそ私たちは人間関係を諦めないんですよ。アダムとエバはですね、最初は本当に麗しい関係を持っていましたね。でも彼らが神様との関係を捨てた時に、もはや人間の限界が自分たちの現実の限界になりますから、これ以上自分は妻を愛せない、これ以上自分は夫を愛せない、そのこれ以上無理だというその思いがですね、 結局アダムとエバとの関係を引き裂いてきましたし、カインはですね、これ以上自分は弟を愛せない、弟の存在が許せない、それで弟アベルを殺すことを通してその関係を失っていくということになりましたよね。結局はですね、人間の限界が自分たちの人生の限界という、そこにとどまるときに、私たちは人は結局信じられない、人とは結局やっていけない、そういう話にしかならないということなんですよ。しかしイエス・キリストはそのように自分、人間の限界を理由としてイエス・キリストを受け入れずにですね、結局イエス・キリストがその示している神の子という領域に自分たちは絶対行くことができないんだという、そういう思いを持っている人たちはイエス・キリストのことを嫉妬し妬んで、そして自分たちになれない姿をイエス様がしている、ってこの方さえいなくなれば自分たちは自分たちの限界にこれ以上苦しめることはないと、それでイエス・キリストを抹殺し十字架にかけて殺すということをしたんじゃないんですか。最初をはじめ律法学者、そういう人たちもですね、結局はできないという思いの中にとどまる人たちだったということがわかるわけですよね。しかしそれでもなおイエス・キリストはですね、神にあって不可能なことはないということを信じるところに立ってますから、自分が殺されて十字架で処刑されるというその時にもですね、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないのですとおっしゃってですね、自分が死の中に投げ捨てられようとしている時にですね、その時ですらイエス・キリストは人々の救いは可能である、どうして可能か、神様だったらできる、だから神様、何でもできることのできるあなたにだからお願いするんです、彼らの罪を許してやってくださいと、このようにイエス・キリストは祈られたんじゃないんですか。ですからイエス・キリストがこの地上を歩んでいる時にたった一度も諦めたことがありません。たった一度もこれが限界だと言ったことはないんですよ。常にイエス・キリストはどういう状況に置かれようと、自分のこの命を落とすその時でさえもですね、神様を信頼し決してダメだと思うことはなかったということですね。ですからイエス・キリストの最後は、神様、あなたに私の魂を委ねますと、委ねるというのは深い平安を持っているということですよね。希望を失わないですね、そういう姿でイエス・キリストは十字架で死を遂げたと聖書に教えているわけであります。ですから私たちがですね、どういうふうにしたら家庭が良くなるのか、あるいは教会がもっと祝福されるのか、どうしたらこの読谷嘉手納の地域が祝福された人によって満たされるようになるのか、その全てのことのですね、一番出発点となるのは、私たちが諦めない、主が介入するのであれば大丈夫と、信じますという信仰に立つというところから全てのものが始まるということを私たちは心に留めたいんですよ。ですからパウロ先生はフィリピの人たちに対して、あなた方のことを思うといつも感謝していると、であなた方のことを祈る、思って祈るときはもう喜びに満たされていると、そしてあなた方のことを思うときに一番感謝なことは、あなた方が福音に預かるものとなっていること、そして救いに預かった当初から今日に至るまでその信仰の中にとどまり続けているということ、これほど私にとって感謝のことはないと、このように語っているということですね。ぜひお互いですね、一番重要なことというのはシンプルなことですからね、私たちは自分を理由としてダメだと諦めることは当然あるでしょう、人間ですから。でも私たちは人間だけで生きているわけではないんですよ。私たちをお作りくださり、 私たちのためにイエス・キリストを惜しまず与えてくださるこの方がですね、私たちができないところをですね、できるようにしてくださり、できないことさえもできるように私たちを作り変えてくださって、私たちのこれからの歩みを祝福の中に済ませようとしてくださっているわけですから、ですから信仰者の集まりというのはですね、神様を信じるということですよね。神様を信じる者たちの群れということです。どういう形で信じますか。繰り返すようですけど、人間にはできないことがあります。でも神にはできないことはありません。神にあっては可能だ、そのことを信じることです。そして教会においてですね、過去においても分裂とかですね、いろんな問題が起こっているという、そういう話を聞くことがあります。どうしてそういうことが起こるか。信じることができる人と、それは無理だろうという人たちとの間にこうして乖離現象が起こったということですよね。私たちがですね、神を信じ、神にあっては可能だという、そこをですね、信じ受け入れることができるときに、私たちのこの交わりが破壊されるということは決してない、そういう確かな愛に結ばれたですね、交わりとしてこの課題を読みたんだけではなく、沖縄の至るところにいる人たちをですね、迎え入れて、そして共に祝福に預かっていくことのできる、そういう教会として成長することができるということですね。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたはイエス・キリストを通して私たちに福音をもたらせてくださいました。私たち人間の世界はやがて滅びるものとして、全ては諦め手放さなければならない、その世界の中に生きている私たちに対して、私たちのことをそれでも愛してくださり、私たちのできないことをしてくださるお方が私たちを祝福してくださる、そのことを伝えてくださったことを心から感謝をいたします。そしてイエス・キリストがこの地上を歩まれる時に、まさに人生を諦めている多くの人たちのところにイエス・キリストが訪れて、そこに主が伴ってくださることを示してくださいました。そのことを通して天の父よ、あなたは本当に私たちと共にいてくださるお方、イエス様を通してインマヌエルのお方であるということを教えてくださいました。どうぞ私たちがいかなる時にも私たちと共にいてくださり、私にはできませんけれど主が伴ってくださるので、そこにあなたの御業が現れることを心から信じて歩むことができること、本当にありがとうございます。そういう確信のもとに、これからも私たちが進んでいくことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。